私はもう洗礼を受けて42年経つんですけどですね、その間いろんなね教訓というかそういうのをこういろいろ知りました。でその中の一つがですね、やはり人間というものは神様をどう捉えるか、神様の捉え方によって生き方が違ってくるということですね。例えば神を信じない人は信じない生き方になるんですね、やっぱりね。あるいは信じる人は信じるような生き方になります。でもまあ神様を信じている人の中でも神様をどう捉えるか、神様を とっても厳しいね立法的な方であると捉えるのか、それとも本当に慈悲深い本当にこうお父さんのようなお方と考えるのか、それによって生き方が随分と変わってきますね。で今日先ほど中島姉妹に読んでいただいたこのルカの福音書ですね、ここを見てもまさしくそのことが教えられると思いますね。ここに3人の部下が出てきますね、しもべが出てきますね。でこの3人それぞれに、まあ、あのご主人があの遠いところ旅立つ前にそれぞれ1ミナずつこう、ね、渡したというんですね。1ミナはだいたい100日分の給料だから、今で言ったらだいたい100万円ぐらいの値打ちですかね、それぐらいの お金ですね。それを渡して、そして、帰ってきた時にですね、預けておいた3人にね呼び出して何に使ったかというところを聞いたんです。それと最初の1番目と2番目の下山は、いや私はもうこの1ミナで10ミナ儲けました、5ミナ儲けましたって言ったんですね。よしよくやったよくやったって頭を撫でてですね、してお前には塔の町を任せよう、お前には5つの町を任せよう。しかし最後の下山がですね、いやこれ使いませんでした、ここにねこれもそのまま1ミナありますからどうぞ納めてください。王様怒って何やってるんだと言って、この1ミナを10ミナ持っているものにもあげなさいと言ったという、まあ、そういう話ですね。今日ここから3つの点からですね、メッセージを取り付いていきたいと思うんですけども、一つはですね、やはりもっと私たちは神様を知りなさいということがこのメッセージで言われているんではないかなと思うんですね。先ほども申しましたように、この3人はそれぞれ神様に対する見方が捉え方が違っておりました。もちろん1番目と2番目のしもべは大体同じような捉え方ですね。でも3番目のしもべが違っていたんですね。どういう捉え方をしておったか、19章の21節見たらこう書いてあるんですね。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったんですと言ってるんですね。まかなかったところから借り取るとかですね、預けなかったものから取るとか、まるでなんかブラック企業の社長みたいなもんですね。そういうふうに捉えてたんですね。彼は長い間主人に仕えながら、主人がそのような厳しい方であるとしか見えていなかった。だからせっかくお金を預かってもそれを有効に使って積極的にね商売していこうというんじゃなくて、失う前という非常に消極的な生き方になっていた、ということですね。これ皆さん大きな教訓ですね。彼がどうしてそのご主人をね怖い方だと思うようになってしまったか、詳しいことは分かりません。でもね皆さん、私はやっぱり一つはその彼はご主人と距離を初めから距離を置いてね、あんまり交わろうとしなかったんでからではないかと思うんですね。そうするとね、あの人はねその主人について、あの人はなちょっと悪いところがあるんやとかね、これ厳しいところがあるんやとか、そういう人の言葉を耳にしてね、でそういう人の言葉を聞いてその主人を判断するようになっていったと私は思うんですね。皆さんもあるでしょね、皆さん周りにもね怖い人がいるか、怖さの人がいるかも分かりませんね。その時にね周りからね、いや何々さん、あの人なあんな悪いとこあんねんでとか、あんなずるいとこあんねんでとか、あんまり近いように専用に人に言ったら、そういう人の言葉だけがね自分の心に残ってその人と距離を空けてしまってね、なかなか交わるとしない。本当はね金玉を開くと言いますかね、 心を開いてですね、その人と交わったらね、とってもいい人やったという時が時々ありますね。そういうことなんじゃないかと思いますね。それはともかく、ここから分かることは、信頼とか信仰というものは相手との交わりを通して生まれてくるものであるということですね。交わりがなければそこに信頼は生まれないんです。信仰が生まれないんですね。ですから神様と洗礼を受けて、たとえ何十年、10年、20年経っていようとも、そのほとんど神様と交わらなかったら、神様に対する信頼なんか生まれるわけがないんですよ。ね。人の話を聞いて、証を聞いて、ああ、神様すごいなと、その時はそう思ってもね、普段聖書を読みもしない、祈りもしない、また、そのね、神様に委ねようともしない、そういうですね、あれだったらですね、本当にこの、いざという時に神様は自分にとって何のタスクにも力にもならないお方になる、なりますね。まるでもね、聖書を見たらね、これこう人はならない、ああ人はならない、いっぱい書いてあるから、もうこんなこと言わんといてよって、ね、こう怖くなってしまってね、立法的な方やと、厳しい方やと思ってしまうんですね。でも皆さんどうです？神様は厳しい方ですか？厳しいだけの方ですか？そうではありませんね。皆さんも長い間イエス様と交わって、イエス様はそんな厳しい方ではない、本当にこう道を開いて祈っていったら、不思議なように道が開かれていった、助けてくださった、守ってくださった、そういう経験たくさんあるでしょね。そういう経験が、いやイエス様はそんな方じゃないと、私は本当にイエス様によって助けてもらったんです、守ってもらってます、本当にイエス様は恵み深い、愛の深いお方なんですということが分かってくるんですね。この1番目と2番目のしもべはですね、そのことが分かっていたんです。だから皆をもらった時にそれをね、隠そう、失うまい失うまいという消極的なあれじゃなくて、言い方じゃなくて、積極的にそれを用いていったんですね。皆さん、神様を信頼してるから、そういう言い方になっていたんですね。イエス様はそのことをみんなに分かってほしいんですね。先ほども言いました、信仰というのは神様に対する信頼です。信頼を築くためには、何よりも神様との交わりが大切ですね。ですからね、皆さんね、私たちは信仰のみによって救われると、聖書は教えてますね。それを聞いて、ああ、じゃあもう、心のどこかで信じていたりすれば、それでいいんだ。ね、地獄に落ちなければそれでいいんだと思ってですね、ただ信仰を何かお材木か、念仏みたいにですね、信じていればいいというのでは、イエス様が私たちにね、教えられている本当の信仰とは随分違ったものになってしまうんではないでしょうか。キリスト教というのは何でしょうか。先ほど使徒信条をね、告白しましたね。その中にどう、何が書いてあります？聖徒の交わりという言葉があるでしょう。聖徒というのはクリスチャンのことですね。教会というのはこういう建物じゃなくて、クリスチャンたちの交わりなんですね。神様を中心としてね、私たちが交わっていく、兄弟姉妹たちに交わっていく、これが教会なんですね。だから聖徒の交わりというんですね。ですからそれをね、だからやっぱり神様と交わり、また同じ信仰を持つ人たちと交わって、自分の信仰がより深く、より豊かにされていくわけですね。そのことを覚えたい。ですからここで教えられているのは、単にね、十みんな儲けたとか、五みんな儲けたとか、そういう表面的なそのお金の問題じゃないんですね。数の問題じゃない。神様をあなたはどれだけ知っているか、そのことが問われている。そのことをまず第一番に覚えたいですね。そして二番目に覚えたいことは、神様は失敗を許される方であるということですね。失敗を許される方であると。皆さん、ちょっとここで考えていただきたいんですけどね。もしここでこの一番目と二番目のしもべがね、一ミナーでね、バッと商売やったと。しかし結構ね、 不景気でうまくいかなくなってね、もう全部失敗してしまったと。もう神様から預かったお金100万円ゼロになりましたといった時にね、神様どうなったでしょうか。よくも俺の大切な金を無駄にしやがってと怒るでしょうか。私は怒らなかったと思うんですね。ええ、お前は私のために一生懸命このお金で使ってやってくれたんだから、なくしたらもう1ミナあげよう、いやもう2ミナあげようと言ってねくださるはずですよ。そしてまた頑張りなさいと言って励ましてくださる。これが私たちの神様なんですね。神様は決して私たちのね、そういう失敗を責める方ではない。むしろ許して励ましてくださるお方であるということですね。ですからね、そのことをね、だからここを読んでですね、皆さん失敗したらダメだとは一言も書いてないですね。むしろ失敗をするか成功するか、もうそれは度外して、私のためにこれを持ちなさいとおっしゃってられる。今日その神様のメッセージを受け取りたいと思うんですね。皆さんね、ですからそういう愛のある神様を誤解してね、厳しい神様だと思ってね、失うよりは全額返した方がいいだろうと思う方が、そういう生き方をされる方が神様としてはよほど悲しいんですね。そのことを覚えたい。今使命さえ守っておればそれでいい、ね、信仰さえ守っておればそれでいいと言って、それでもうそこに休んでしまっていると、それはとても神様から見たら悲しいということですね。そしてですから皆さんね、皆さん、私ね、先日ヨハネ福音書を読んでおりました。その中に 今開かなくてもいいですけども、13章の21節から30節の箇所ですね。そこにはイエス様を裏切った、わずか銀貨30枚で裏切ったイスカリオテのユダに対してイエス様がどういう態度を取られたかということが克明に書いてありますね。イエス様はユダに裏切られると、数時間後には裏切られるんだということを十分知っていながら、承知していながら、どこまでもユダを自分の最も大切な弟子の一人として最後まで愛を持って交わっていらっしゃったんですね。交わっていかれたわけですね。最後の晩餐の時、そうです、彼をイエス様の隣の席に座らせたんですね。そしてしかも自分の手でパンを取って、それをスープに浸してね、ユダに与えられた。これは当時ね、愛とか尊敬を込めたね、相手に対するこの習慣であったわけですね。とても大切なお客様に愛と尊敬を表す行為、それをもってイエス様はユダに接しておられた。つまり最後の最後まで自分の大切な弟子の一人として愛されたわけですよ。それにそればかりではなく、このユダの汚れた足を自らの手で洗われて、そこまでして何とか悔い改めを促そうと尽くされたんですね。皆さん、イエス様はこのユダに対してだけ愛の恋をなさったわけではありません。今ここにいる私たちにも同じように愛と尊敬を持って接してくださるわけですね。私たちの罪という汚い足を自らの手で持って洗ってくださる。そして最後には十字架にかかって私たちの罪を全部背負って神様から身代わりとして罰を受けてくださった。このイエス様の愛をもう一度ここで思い起こしたいと思うんですね。イエス様はあなたが神様のためにやった失敗を決して咎める方ではありません。何度でも抱きしめて、何度でもチャレンジを与えてくださるお方です。この神様を知るときに、私たちは勇気を持って失敗を恐れないで、もっとこう新しいものにチャレンジしていく力が、勇気が湧いてくるわけですね。皆さん、ですから一人一人に賜物が与えられております。賜物は 用いないと、いつかはなくなってしまいますね。持っているものはさらに与えられ、持っていないものは持っているものまでも取られると、イエス様はおっしゃっておられるようにですね、通りですね。ですから賜物は使ってこそ、用いてこそ増えていくものですね。ですから皆さん、私たちも本当に自分が与えられた賜物、いろんな賜物、私よりも、私なんかよりもはるかに素晴らしい賜物を皆さん一人一人豊かに持って与えられてますからね、それを豊かに用いていただきたいと思うんですね。そして三つ目のメッセージはですね、この与えられた皆というのは何を言ってるかというと、福音のことを言ってるわけですね。福音のことであると。もちろん賜物であるとかお金、そういう意味もありますけども、もっと深く捉えてみると、それは永遠の命、福音ですね。1番目と2番目のしもべは、その神様の福音、愛、命を大切にして、それを他の人に分け与えて富ませました。それが十味な儲けだということですね。イエス様の愛を広めていったんです。ところがこの3番目のしもべはね、そういう神様の愛、福音の素晴らしさを人々に分かち与えることもせずに、ただ自分のものとして閉じ込めて、そして隠してしまっておった。だから最後にはこう気づくこともなかったんですね。それに対して神様はお叱りになったわけですね。皆さん、私たちは神様から豊かに愛されている。神様の愛に大きいも小さいもありません。その愛をどれだけ知ってるか。私ね、皆さんね、100万円皆さんに与えられているんですね。しかし私たちはどうでしょうか。1万円とか100万円、自分は100万円も与えられているんだと自覚あるでしょうか。いや、私は1万円しか与えてないなとかね、いや5000円しかないですよとかね、10万円ぐらいかなと。違うんですね。100万円皆さん、どんな人にも100万円与えられているんですね。それに気づかないだけです。そこをもっともっと私たちは、ね、その愛を深めていきたいと思うんですね。一人の若い女性の証を紹介しましょう。この方はね、難病と言われている ALS といいますか、筋萎縮性、鎖骨下症というですね、病気にかかっておられます。まあ、筋肉がだんだんだんだん弱っていって歩けなくなる、そういう病気ですね。で、彼女はそれまで元気な時は福祉関係の仕事を一生懸命やっておられましたけども、やがてそれもできなくなって杖をついて歩くしかなくなった。いや、もう杖をついて、松葉杖をついて歩いていたんで、それさえもできなくなったんですね。そして介護を必要とした自分が今度介護を必要とする人になってしまったんですね。彼女は心の中で苦しみました。どうして自分だけがこんな病気になってしまったのか。人の想像を絶する苦しみと悩みを味わわれたに違いありません。しかし彼女はこの苦しみの中からある人を通してイエス様と出会ったんです。そして洗礼を受けてクリスチャンになりました。そしてその時にようやく自分の人生を受け止めることができるようになったんですね。そして今は信仰を持って病気と戦いながら、ニコニコしながら自立ホームで暮らしていらっしゃるというんですね。彼女と関わっておられたその教会の先生はですね、こう言ってるんですね。私は彼女の存在そのものからいつも生きる勇気をいただいています。彼女から手紙をもらうたびに、私はいつも深く慰められ、この牧師という仕事に励むことができるんですと、こういうふうに言ってるんですね。私はね、これ想像ですけども、彼女は牧師先生だけに手紙を出したんではないと思うんですね。いろんな人にも手紙を出した。そしてその手紙を見て読んで、いろんな方々が本当に慰められ励まされ勇気をいただいたんですよ。 で皆さん素晴らしい働きですね。一歩も歩くこともできない患者さんというかその弱った人が多くの人々に大きな勇気と励ましを与えることができる。またそういう中でイエス様をですね少しでも伝えていくことができる。素晴らしいですね。そういう賜物をイエス様は私たちに与えていらっしゃるわけですね。そして彼女はそのイエス様の愛をいっぱい受け止めておられるからそういう証ができているんだということですね。皆さん、もし私たちがね、せっかく神様と出会いながらも毎日ブツブツブツブツつぶやいていたりね、足りないところばかり探してぼやいていたらどうでしょうか。それを見たら皆さん、あなたがそういうあなたを見て皆さん周りはどう思うでしょうか。なんやクリスチャンいてもなんや変われんなと思って教会に行く意味をね見失うかもわかりませんね。失望するかもわかりません。だからこそね、そういう神様の愛を見つけ出してそれを感謝して喜んで人々に分かち与えていく、それが大切なんですね。ですから伝道というものは何か高いところになってさあ伝道しようと言って、ね、高いところからこれを信じなさいと言ってそういうものではないんですね。私たちが自然に神様の愛を見出して喜んでいくところに伝道があるんだ。そのことを今週覚えてですね、今週私たち一人一人が神の愛を見出して喜びと感謝の一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの皆のたたえからメッセージをいただきました。与えられた賜物、一皆という賜物を三番目のしもべはそれを持ちようとしないで、ただ叱られたら怖いと思って一皆を隠しておりました。神様はそういう消極的な生き方をとても悲しまれました。たとえ失敗してもいい、与えられた賜物を豊かに用いて積極的にチャレンジしていく、それが本当にそれこそが神様に喜ばれることであると、そのことをもう一度覚えることができ感謝です。神様は決して失敗をとがめたり許さないという方ではありません。イエス様の十字架によっていつも豊かに許し、何か失敗して落ち込んだりうなだれる私たちに本当にを慰めて励ましてくださるお方です。また希望を与えてくださるお方です。どうかこの神様に信頼して希望を持って感謝と喜びを持ってイエス様を証しする一週間となりますように、お一人お一人を導いてください。寒い中一人一人が本当に、体調を崩すことなく元気で、また来週もお会いすることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。